予言の研究シリーズ、ソドムとゴモラ1、話、金城茂弘。
去った5月の聖書考古学の講演会で私たちは多くのことを学びました。ソドム・ゴモラの滅亡、廃墟といいますか、私はあえて廃と化した、廃化という言葉を使いたいのでありますが、その驚くべき事実が今でも残っておりまして、誰でも見ることができます。今日のテーマで、第1部では考古学発見と関係した学びをいたしたいと思います。ソドム・ゴモラの滅亡であります。第2部ではこの世界で最も御用されている、曲解されている、この世の中でも、また聖書を信じる人たちの中でも御用されている、その天国地獄ということについて学びます。覚えていてください。考古学というのは過去に起こったことをが、これが確かであるかを学ぶ学問でありますが、予言は前もって書かれた歴史と言われております。この非常にセンシティブな、注意を要するこのテーマで研究を進めますが、神様の導きを求めながらやっていきたいと思います。このテーマの研究の前に、まず私たちが覚えていなければならない非常に大事なことがあります。それは神様のご品性についてであります。ヨハネ第一の手紙4章の8節に、愛さない者は神を知らない、神は愛であると書いています。そして詩篇89編の14節に、義と公平はあなたの御蔵のもといと書いてあります。慈しみと誠はあなたの前に行きます。義と公平、慈しみと誠、これが神の政府の、あるいは神のご品性の特徴であります。出エジプト記33章の18節に、モーセは言った、どうぞ神の栄光を私に示してくださいと祈りました。主は言われた、私は私の諸々の善をあなたの前に通らせ、主の名をあなたの前に述べるであろう。神の栄光、神の名、それは何であるかというと、出エジプト記34章の6節に、主は彼の前を過ぎて述べられた、主憐れみあり恵みあり、怒ること遅く慈しみと誠との豊かなる神、慈しみを千代まで施し、悪と咎と罪と許す者、しかし罰すべき者をば決して許さず、父の罪を子に報い、この子に報いて三四代に及ぼすもの、こんなことが聖書に書いてあるのであります。神様のご品性とはまとめてどういうことかというと、神のご品性は一言で愛であります。二つに分けると、義と、そして憐れみであります。義と憐れみ、そう、厳しさと優しさであります。ソドム・ゴモラの滅亡のストーリーについては皆さんもよくご存知だと思いますが、創世記の13章から19章にかけて書かれてあります。このアブラハムは信仰の父とも言われておりますが、アブラハムと、そして甥のロト、この二人の間に土地の分配が始まったのです。信仰の人アブラハムはまず、 自分の老いにあなたが一番いいところを選びなさい、あなたが選んで後私は土地を選びますと言ったのです。ロトが目を上げてヨルダンの低位置をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように隅々までよく潤っていた。この主の園というのはエデンの園ですね。エデンの園には四つの川がありました。そして四方に流れていたんですが、一つはその川の名前はピソンと言いました。もう一つの川はギホンと呼ばれました。三番目はヒデケル、四番目はユフラテ川であります。このユフラテ川、あるいはヒデケルチグリス川は今でも残っております。主の園のようにヨルダンの低地は潤っていたというのです。エジプトの地のようにとも言われています。そこでロトはヨルダンの低地をことごとく選び取って、そして東に移った。こうして彼らは互いに分かれていったのであります。アブラハムはロトが選んで後、彼は西の方に行きました。このソドムとゴモラが滅ぼされる前、なぜ神様はこのソドムゴモラを滅ぼされたかということが創世記13章の13節に書いてあります。ソドムの人々は悪く主に対して甚だしい罪人であったと書いてあります。神様に対して甚だしい罪人であった。その道徳の低下は恐ろしいものでした。暴虐、そしてさまざまな罪がその潤ったそのソドムゴモラヨルダンの低地で行われていたのであります。まず主に対して神様に反逆していったのです。ソドムゴモラについてはその映画になっております。しかし神様はソドムゴモラを滅ぼす前に警告なさいました。アモス三章の七節に、まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされないと書かれてあります。神様が刑罰を下すときに、その前に前もって警告を発せられたのであります。創世記19章の17節に、逃れて自分の命を救いなさい、後ろを振り返ってみてはならない、低地にはどこにも立ち止まってはならない、山に逃れなさい、そうしなければあなたは滅びますと言われたのです。この滅びますというのは英語では、コンスーム、焼き尽くすという意味があるのです。焼き尽くす。ペテロ第二の手紙の2章の6節に、ソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処しという言葉があります。焼き尽くして灰に着せしめるというのであります。前もって警告されておりました。ペテロ第二の手紙の2章の7節、そのソドムゴモラが焼き尽くされて、そして灰となる前に、ロトとその娘二人だけがそこから救い出されたのであります。ただ非道の者どもの芳醇な行いによって悩まされていた義人 ロトだけを救い出された。その娘二人だけが。その妻は出たことは出たんですけれども、後ろを振り返ったので塩の柱となったのであります。創世記19章の24節に、主は硫黄と人をそのところ、すなわち天から、ソドムとゴモラの上に降らせて、これ気をつけていただきたいんです。硫黄と人を主のところ、すなわち天から、ソドムとゴモラに降らせて、これらの町とすべての定地と、その町々のすべての住民と、その地に生えているものをことごとく滅ぼされたのであります。覚えていてください。火と硫黄が天から降り注いだのであります。ソドム・ゴモラがどうして滅ぼされたかという理由をもう一度考えてみましょう。主に対して甚だしい罪人であったと書いてあります。創造主神様に背を向けると、人は次々堕落していきます。もう一つはエゼキエル16章の49節に、見よ、あなたの妹のソドムの罪はこれであるとエゼキエルは指摘しています。すなわち彼女とその娘たちは、ソドム・ゴモラは高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたが、彼らは乏しいものと貧しいものを助けなかったからであると書いてあるのであります。労働、働くということは人間の幸福のために、祝福のために神が定めたものでありました。日ごとの食物を得るために硬い土と戦わなければならなくなった時、その同じ労働は楽園での楽しい仕事とは随分異なっていたとはいえ、誘惑の防壁であり幸福の泉であった。今日も同じであります。人は怠け、怠慢になると、暇があると堕落していきます。人間の幸福をもたらすものが何であるかを知っておられた創造主はアダムに仕事をあてがわれた。働く男女だけが生活の真の喜びを発見するというのは、神が人間のために定めたことであったのです。ここにある聖書仲介者はこう言っています。至るところに物があり余ることは贅沢と高慢の原因になる。必要に迫られたことも、悲しみに打ちひしがれたこともない心というのは、怠慢と富によって固くなになる。まず高慢ですね。贅沢と高慢、物があり余ることは贅沢と高慢の原因になる。で、怠慢と富によって心は固くなる。人々は富と暇に任せて快楽を追求し、肉欲を欲しいままにするというのであります。富と暇ほど人々の欲しがるものはない。ところがこれらが平原の町々を滅亡させた罪のもとであった。彼らの 無益で怠惰な生活がサタンの付け狙うところとなり、彼らは神の形を傷つけ、神よりはサタンに似ていった。怠惰は人間の陥る最大の呪いと書いてある。最大の呪いは何ですか？怠惰、怠けることだというんです。非行と犯罪がそれに続くからである。皆さん、現代の非行の原因は何でしょうか？少年非行の原因は何でしょうか？ここに書いてある通りです。怠惰であります。ローマ人への手紙の一章の二十節、ここは字が小さいんですが、私が読みます。神の見えない性質、 すなわち神の永遠の力と神性とは天地創造この方被造物において知られていて明らかに認められる。神様はどんな方か、神の力と見えない性質は明らかにその神が作られた被造物に認められるというのです。けれども人間はあえてそれを知ろうとしない。なぜなら彼らは神を知っていながら神としてあがめず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなった。彼らは自ら知者と称しながら愚かになり、不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せたのである。偶像礼拝ですね。そう、創造主を忘れると、創造主に背を向けると人間は自らを知者と称して愚かになって自己所有になって、そして偶像礼拝に陥っていく。創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。日本もそうだった。 天皇を神として崇めさせ、礼拝させられたこともありました。人間崇拝、あるいは獣を拝む、あるいは鳥を拝む、這う者を拝む。そしてそれゆえ神は彼らは恥ずべき情欲に任せられた。すなわち彼らの中の女はその自然の環境を不自然なものに変え、男もまた同じように女との自然の関係を捨てて互いにその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその男女の当然の報いを身に受けたのである。ソドムゴモラもそうでした。今日もそうです。彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからの思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられたと書いてあります。そして彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と悪念とに満ち、また懺悔する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、傲慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲なものとなっている。そう、創造主に背を向けるとどういう順序で人間は堕落し滅びるかということが、ローマ一章の21節から24節に書いてあります。まず高ぶり、自己称揚、そしてその次は偶像礼拝。神が作られたものを拝む、人間であろうが動物であろうが。そしてその次は不貧困、不道徳、そして情欲を欲しいままにする。男は男、女は女、不自然な関係を書いてしまう、ね、乱婚です。同性愛とかありますね。そして堕落していきます。ここで考えてみたい。ソドム・ゴモラが焼き尽くされたように、灰と化したように、この世界は滅ぼされるでしょうか。焼き尽くされるでしょうか。ノアの洪水で世界は一度滅亡しましたね。これも考古学の勉強で学びました。しかし神様は二度と水では世界を滅ぼさない、洪水で滅ぼさないと言われました。その証拠として虹を与えられたのです。このノアの洪水の後から虹が現れるようになったのです。しかし洪水は今でもたくさんあるじゃないですかと、たくさんの人を滅ぼしているじゃないですかと言うでしょう。バングラデシュの洪水。しかしここで言っているのは世界を洪水では水では滅ぼさないと言われたのです。もう一度世界が滅亡するということが聖書にはっきり書いてあります。今度は 水ではなくて火と硫黄で滅ぼされると書いてあるのであります。ユダ1章の6節7節、ソドムゴモラも周りの町々も同様であって、同じように淫行にふけり不自然な肉欲に走ったので、永遠の火の刑罰を受け人々の見せしめにされている。見せしめという言葉はどういう意味でしょうか。同じような悪いことをしたので同じように厳しく罰してみせるということです。見せしめとしてソドム・ゴモラが、火と硫黄が天から降ってきて完全に焼き尽くされて灰と化したということが今残されているのであります。ペテロ第2の手紙の2章の6節、ソドム・ゴモラの町を破滅に定めて灰にし、覚えていてください、灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされたとペテロも言っています。イエス・キリストはこんなことを予言なさいました。これはノアの洪水の予言についてでありますが、ルカの17章の27節に、ノアが箱舟に入る日まで人々は飲み食い目取り嫁ぎなどしていたが、そこへ洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした。1回目ですね。2回目、17章の28節、ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は食い飲み買い売り植え建てなどしていたが、ロトがソドムから出て行った日に天から火と硫黄とが降ってきて彼らをことごとく滅ぼした。2回目です。そしてこう言われた、人の子が現れる日もちょうどそれと同じようであろうと。飲み食い悪いことではありません。目取り嫁ぎ悪いことではありません。立てることも悪いことではありません。しかし神様を忘れて、永遠のことを忘れて、自分の欲のままに飲み食い、つまり飽食ですね、過度に必要以上に食べる飽食、そして乱婚同性愛、そう、乱れた結婚、今日どこの世界でもこの神が聖なる制度として定められた結婚、これを乱用しているのであります。立てること、これ悪いことではありませんが、世界中もっと高い建物、もっと高い塔、これの競争です。これはドバイというところで石油で儲かって、そしてもう雲を突き抜けてどんどんどんどん高い建物を建てているのであります。世界で一番高い建物はドバイにあります。ブルジュハリファというそうです。828メートルもあるそうです。東京スカイツリーは634メートルですか、うん、建てる建物の競争ですね。やがて火と硫黄が天から降ってきてこれらのものをことごとく滅ぼすと神様は言っておられるのです。確認しておきましょう。火と硫黄でこの罪の世界は滅ぼされること、全世界で、死んで後火と硫黄の地獄で人間が苦しむことは決してない。死んであとすぐ報いを受けて、良い人は天国行く、悪い人はもう消えない火と硫黄の息で苦しめられる。決して聖書ではこんなことを教えていないということを確認しておきましょう。さらに死んで後すぐ天国に行くこともないですね。死は、聖書では死は眠りである。 しかしある時必ず復活する時が来るということを聖書は教えています。考古学による証明、これを復習してみましょう。ソドム・ゴモラは視界の西側にあります。これがソドムですね。ゾアル、ゴモラは上の方にあります、西側です。そしてゼボイム、アテマ、これらのヨルダンの定地はことごとく滅ぼされて焼き尽くされて灰となったのです。賢い信仰の父アブラハムはヘブロン、エルサレムの方を選んだのでした。ある人たちはソドム・ゴモラはこの視界の、これですね、視界、視界の北の方の視界の下にあるという学者もいます。いや、南にあるという人もいます。しかし近年発見されたのは視界の西の方に残されていたのであります。視界はこれですね、最大深いところが330メートル、塩分濃度がほぼいつも 30% あるというんです。一番この塩の濃度が高いところであります。で、これはどれくらいの大きさかというと琵琶湖に大体似ているというんですね。琵琶湖と、で、これが考古学の勉強で学んだようにもう視界は塩の海と化してしまった。塩の結晶があちらこちらにある。だからあまり塩の濃度が高いので沈むことがない。ここで新聞をこう読んでる人がいますね。確かにソドム・ゴモラの大都市の跡であるということが発見されております。これみんな、これはスフィンクスでしょう。これはそこに行ってみると全部焼き尽くされて灰と化した。聖書の予言は確実に成就したんです。そしてそこに近づいていくと硫黄の塊がたくさんこう見つかるというんですね。で、ここで、見られる硫黄というのは世界のどこにも見られない硫黄だそうです、ね、これこの右側の方は地熱帯、地方の天然の硫黄であります。黄色いんですが、ここは白い硫黄であります。ここでしか見られない。これが発見されているんです。たくさんあるそうです。このソドムとゴモラは全く灰と化してしまった。なんという予言の正確さでしょう。ポンペイのもう山が大噴火して滅ぼされたんですが、これは灰と化していません。形は残っているんです。このポンペイの大噴火の時に紀元70年にエルサレムの滅亡を崩壊を指揮したタイタス将軍がちょうどこのポンペイを訪ねていた時に大噴火したそうです。しかしこれは灰と化していませんね。さて、今日21世紀ますますソドム化していく現代のことを考えてみたいと思います。このソドミーという言葉がありますが、ソドム・ゴモラのように全くもう肉欲にふけてしまう、そういうことを表す言葉としてソドミーという言葉があります。乱婚、飽食、貧富の差 暴虐、これがソドムの罪でありましたが、現代も同じではないでしょうか。ダニエル書12章の一節に、滅びる前に人用が天から降ってきて、この世界が焼き尽くされる前に、国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるとダニエルは予言しました。で、パウロは、しかしこのことは知っておかなければならない。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、うんぬんと書いてますね。そして無情な者、粗暴な者、無節制な者、飽食、乱暴者、そして神よりも快楽を愛する者。快楽、テレビ、そして週刊誌を見てください。快楽、快楽です。そして信心深い様子をしながら、その実を捨てるものとなるであろう。クリスチャンと言いながら、キリスト教会と言いながら、同じようになっていくというのであります。もう一回ソドムが滅ぼされたその理由を見てみましょう。ソドムは高ぶり、高慢、食物に飽き、安泰に暮らしていて、乏しい者と貧しい者を助けなかった。これは神様にとって憎むべきことであるというのです。憎むべきこと。そう、今神様のことを思う人がどれくらいいるでしょうか。神に対して甚だしい罪人となりつつあります。格差運動、止める人と貧しい人がだんだんだんだん差がついていく、格差暴動と思います。ヤコブ5章の1節から5節、飛んでいる人たちよく、よく聞きなさい。あなた方は自分の身に降りかかろうとしている災いを思って泣き叫ぶがよい。あなた方の富は朽ち果て、着物は蝕まれ、金銀は錆びている。そしてその錆の毒はあなた方の罪を責め、あなた方の肉を火のように食い尽くすであろう。あなた方は終わりの時にいるのに、なお宝を蓄えている。見よ、あなた方が労働者たちに畑の借り入れをさせながら、支払わずにいる賃金が叫んでいる。そして借り入れをした人たちの叫び声がすでに万軍の主の耳に達している。あなた方は地上でおごり暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために己が心を肥やしているというのです。今日そういう状態ではないでしょうか。だから国々で、ニューヨークで始まった格差運動から、中東、エジプト、シリア、もう各地にこの格差運動が広まって、暴動が広まっているのであります。反格差暴動運動、貧富の差、これが暴動の原因になっております。今は隣の中国でどんなことが起こっているでしょうか。反日デモでありますが、これが反政府運動に変わっている。反政府運動、何者かの陰謀であるでしょうけれども、世界に広がっていく民主抗議運動、日本にいつ飛び火してくるでしょうか。日本の企業は非常に厳しく、国内で、はこのやっていけなくなって、企業をどんどん海外に出してるじゃありませんか。そして中国にたくさんパナソニック、ソニー、 もうたくさんの企業が進出しております。今非常な危険に直面しております。先進国で深刻する格差と、貧困豊かなはずの先進国で広がる格差や富の集中に対する不満が各地で吹き出し、デモや抗議運動が続いています。誰もが貧困に陥る可能性のある社会構造は今や全世界的な問題となっている。 1% の富裕層が富を握っているんだ。我々は残りの 99% だ。そう言ってニューヨークから始まったのである。ウォール街から。そう、 99% は我々貧しい者たちだ。失業、金が入らない、もうローンで買った家はみんな手放していく、そして暴動と化していくのであります。若者たちはもう我慢ならなくなったんです。ちなみにウォール街の給料を見てみましょう。平均年収が推定約2800万円 CBS のニュースが伝えました。ゴールドマンサックスの CEO の年収は11億2800万円だそうです。なんという差でしょうか。富める人と貧しい人の差だから、こういう暴動に化していくんです。見てください。ニューヨークで、イギリスで、世界各地でこういう暴動が次々に起こっているのであります。暴動、いやこれは暴動と言うべきではないと、この間 ある人がテレビで言っていました。テロだ、もうまさにテロだと言うんです。でも、ね、これがますます増えていくのであります。物が至るところであり余ることは贅沢と傲慢の原因になる。必要に迫られたことも悲しみに打ちひしがれたこともない心は怠惰と富によって固くなになる。まさにそうではないでしょうか。だから何の必要に迫られたこともない、必要なものは何でも手に入る、そういうふうに育てられた子供というのはかわいそうです。そしてやがては富と暇に任せて快楽を追求し、肉欲を欲しいままにしていく。これは最大の呪いだというんですね。だからどんなに先生方が、学校の先生方が非行防止、少年非行防止、警察がどんなに一生懸命にやっても、遊んで暇を与えるならば非行は防止することができません。もう先生方は大変です。警察も大変です。飽食、先進国はもうアメリカ、日本、食べるものが有り余っているかと思うと、インドやアフリカなんかで何千、一日何千人もという人々が餓死していくんです。一攫千金を夢見て、みんな額に汗して働くことから座業を選ぶ。坂井谷太一さんという方は有名な、あの方はローマが滅びたのは、その額に汗する仕事から座業を選んだ結果であると言ってるんです。神様はアダムとエバに額に汗して働くことを祝福として与えられたんですが、みんな座業を、一攫千金を夢見て座業を選んでいく、ね、そしてどうでしょう、もう音楽の定価、 あの美しい心をこうなだめる、そして本当に、平静にして、楽しませる、そういう音楽はだんだんだんだん低下していく。ジャズ、そしてロック、ヘビーロック、そしてみんな若い者たちももうキャキャキャキャと言って騒いでる。恐ろしいほどの若者たちがあのロックに迷わされて踊らされているのではないでしょうか。これはこの有名なレディー・ガガという人です。日本にも来ました。もうあらん限りのファッションをやる、セクシーな、このガガを韓国のキリスト教団体が韓国公演中止と訴え叫びました。この面白いニュースが最近出ましたね。今年5月でした。米国オバマ大統領は初めて大統領として初の同性婚支持を発表しました。大統領として。アメリカはますます堕落していくでしょう。そう、同性婚、女の牧師が男性同士四式をしてるんです。で、仏教のお坊さんが女性同士をの結婚を四式してる。これがザラになっていくんです。これはあの指数カーブといいまして、自然災害がどんどん規模が大きくなって続発していくグラフであります。1980年あたりからこの自然災害がもう急増している。そして今棒立ちになっている。自然災害のことでありますが、これは乱婚にしても、そして貧富の差にしても、暴虐にしても、テロデモにしても、何でもそうでありますが、どんどんどんどん急増しているのであります。いつこの悪の世界は火と硫黄で滅ぼされるんでしょうか。研究してみましょう。ある人は2012年にマヤ文明の暦が終わって2012年12月にこの世は終わると言っている人たちもいます。しかしマヤ文明の末裔の人にある人が聞いてみたら、いやそんなことはない、2013年から新しいエイジ、時代が始まると言っているビデオがありました。他世界から UFO が下ってきてこの世界が終わるという人もいます。これはエドガー・ケイシ、2012年地球滅亡と予言をしている。これはノストラダム、ね、の予言も有名ですね。聖書は決してそういうことは教えていません。地球滅亡はありますよ。2012年ではありません。そして彼らが予言しているような方法で地球は滅ぼされることは決してありません。イエス・キリストがこの地上に再臨なさる、その時いいですか、火と硫黄が降ってきてこの地球は壊滅するのではありません。この世界は滅ぼされますが、この時はキリストの第二降臨の時はキリストと千々万々の御使たちの栄光の輝きで滅ぼされるのであります。これは世の終わりとマタイ24章の3節に書いてありますけれども、この世界はこの時に一時この滅ぼされますが、まだ火と硫黄で焼き尽くされる時ではありません。この時イエス・キリストが再び来られる時、どんなことが起こるかというと、 パウロは兄弟たちを眠っている人々については無知でいてもらいたくない。死んだら眠ると表現しています。眠る、このことについて無知でいてもらいたくない。死んであとあんまりにも多くの人たちが無知でいます。芸能界の人たちは死んだら、あ、天国に、行かれた誰それさん、私たちを見守ってくださいなんてよく言います。無知だ、天国地獄について。望みを持たない他の人々のようにあなた方が悲しむことのないためである。イエスが死んで復活されたからには、同様に神はイエスにあって眠ってる人々をもイエスと一緒に導き出してくださるであろう。で、私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちは眠った人々より先になることは決してない。死んだ人たちは眠っているんです、キリストの再臨まで。そのキリストが再臨、あるいは再来、あるいは第二降臨の時、その時キリストに会って死んだ人々がまず最初によみがえる、復活する。それから順序が書いてます。その後生き残っている私たちは彼らと共に雲に包まれて引き上げられて空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるのである。そう、イエス・キリストに会って死んだ人たちはその時まで眠っていて、そしてキリストの再臨の時に復活するのであります。死ぬというのは眠りであると詩編13編の3節に書いてあります。生きている者は死ぬべきことを知っている、しかし死者は何事も知らない。何事も死者は知らない。またもはや報いを受けることもない。死んだ時に天国行って、あるいは地獄に行く、報いを受けることはない。その記憶に残る事柄さえもついに忘れられる。そう、私の兄が東京で死んだ時に、共産党でありましたが、葬式に出席しました。そして死体を棺桶に入れて旅立つ用意をしていたんです。手袋、地下足袋も真っ白いのに変えられて、杖が置かれて旅立つ用意。そして遠いところに旅立つと言われて、みんなで一円玉をみんなで棺桶に入れていくんです。まあどれほど遠いところか分かりませんが、どんなに大勢の人が一円玉入れても遠いところまでは旅行できません。死んでいる人、死後の状態について多くの人はあまりにも無知であるんです。ある人は幽霊となって出てくるとも言います。そんなことはありません。愛も憎しみも妬みもすでに消え失せて、彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることはない。そう、聖書ははっきり死は眠りであり無意識であると教えているんです。しかしなぜ多くの人々は死んだ人の霊魂がどこかに生きていると信じるんでしょうか。キリスト教でさえクリスチャンは天国行くというんです。悪い人は地獄に行くと教えているんです。ほとんどのキリスト教会がどこから来たんでしょうか。これは異教の霊魂不滅から来ているんです。霊魂不滅というと、死んだら肉体は死ぬけれども霊魂はどこかで生きている。これは本当はエデンの園でアダムが罪を犯すときに、サタン悪魔が人間に植え付けた思想であります。霊魂は不滅、人は決して死なない、異教の根底にある思想です。やがてギリシャ哲学プラトンという人によって体系化されて、やがてカトリックの父と言われるオガスチヌス がその霊魂不滅から地獄ということを強力化していったんです。中世時代のカトリックはそれでもって多くの人々悪いことをすると火と硫の池の中で永遠に責められ苦しめられる、永遠の責め苦、そうやって脅して多くの人々は教会に天国行くために来たんです。中世時代で宗教改革者の一人であるカルヴァンもそういうことを教えていって、そしてプロテスタント宗教界に天国と地獄について誤った考えが流行っていったのであります。現代のキリスト教会に引き継がれていったのです。霊魂不滅思想の騎手たちはアレキサンドリアのオリゲネスという人とテルトリアヌスという、このアレキサンドリアで間違った聖書が作られていったんです。このことについては聖書の改訳、これについては別な機会にお話しします。しかしいつまでも我々は眠り続けるのではないんです。死んだ人はあなた方に奥義を告げよう、私たちすべては眠り続けるのではない、終わりのラッパの響きとともにまた瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされる、復活する、私たちは変えられる、その時が来るというんです。その時朽ちる体は朽ちないものを切ると聖書に書いてあるんです。復活の望みがあるのです。この永遠の朽ちないものに変えられて復活する人たちはキリストイエスを信じて眠った人たちです。その人たちはイエスキリストの再臨の時に、見よ、これは我々の神である、私たちは彼を待ち望んだ、彼は私たちを救われる、これは主である、私たちは彼を待ち望んだ、私たちはその救いを喜び楽しもう。さあキリスト者は死ぬ時に、やがてイエスキリストが再び来られる時、永遠の命に復活することを待ち望むのであります。見よ、これぞ我らの神なり、永遠の朽ちない体に変えられて、一瞬にして変えられて、そしてイエス・キリストを迎えるのであります。しかしこの時悪人はどうなるんでしょうか。死んで眠っていた悪人はどうなるんでしょうか。ヨハネ黙示録というところに、子羊が第6の福音を説いた時、私が見ていると大地震が起こって、太陽は恐竜の荒布のように黒くなり、月は全面地のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。大地震があるんです。かつてなかったほどの大地震。天は巻物が巻かれるように消えてゆき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦争長、止める者、勇者、奴隷、獣人らは皆洞穴や山の岩陰に身を隠した。悪人の隠れ家はどうなるんですか。さあ我々を覆って、御座にいます方の御顔と子羊の怒り、イエス・キリストの怒りからかくまってくれ、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ、誰がその前に立つことができようかというのです。この時まで眠っていた、死んでいた人たちはよみがえって、この時まで生きている人たちはそのキリストの栄光の前に、千千万万の御使いたちの栄光の前に立つことができないで、彼らは隠れ家を求めようとするんです。その時になると不法の者が現れる、 この者を主イエスは口の息をもって殺し、来臨の再臨の輝きによって滅ぼされるのであります。ではいつ火と硫黄が降ってきて悪魔と悪人たちは滅ぼされるのでしょうか。この地獄と天国ということは非常に誤用されている言葉であります。全世界でキリスト教会の中でも、そうですね、もう少しやってから黙示録20章の1節から15節に、私が見ていると一人の御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から降りてきた。彼は悪魔でありサタンである竜、すなわちかの年を経た蛇を捕らえて千年の間つなぎ置き、そして底知れぬところに投げ込み、入り口を封じてその上に封印し、千年の期間が終わるまで諸国民を惑わすことがないようにしておいた。そのあと千年のあとしばらくの間だけ解放される。この千年期についてこれはまた別の研究をしたいと思いますが、これも非常に、曲解されております。千年の間数多くの座があり、その上に人々が座っていた。そして人々が座っていたんですね。そして彼らに裁きの権が与えられていた。またイエスの証しをし神の言葉を伝えたために首を切られた人々の霊が、魂が、英語ではソウル、魂がそこにおり、また獣をもその像をも拝まず、その刻印を額や手に受けることをしなかった人々がいた。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間支配する。キリストの再臨の時にキリストに会って眠った人たちがよみがえって復活して昇天する。そしてキリストのために迫害を受けて首を切られた人たち、これは人々ですよ。人々の霊というのは霊魂ではないんです。人々のことを言ってるんです。彼ら生き返ってキリストの間、千年の間支配する。それ以外の死人は千年の期間が終わるまで生き返らなかった。神を信じないで、そしてキリストの福音を拒んで悪を選んでなす人たちは生き返らないで、千年期が終わるまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活は聖徒たちが復活するんです。この第一の復活に預かるものは幸いなものですから、聖なるものである。この人たちに対して第二の死は何の力もない。第二の死というのがあります。第二の死というのは千年期終わって後です。第一の死はみんな死にます。ある牧師が言ったんです。人は一度死ぬ、しかし人は一度生まれる、誰でも。しかし二度生まれるものは第二の死に預からない、永遠に生きるというんですね。そう、一度生まれますね、母の胎から。で、二度目の生まれはキリストを信じて生まれ変わる。二度生まれ変わる人たちは火と硫黄の池に投げ込まれない。そう、彼らはキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間支配する。千年期が終わるとサタンはその獄から解放される。 そして出て行き地の四方にいる諸国民、すなわち五国孫国を惑わし、彼らを戦いのために召集する。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広いところに登ってきて、聖徒たちの陣営と愛されていた都を包囲した。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。これはもう少し前から見るとわかりますが、千年期が終わると聖徒たちが、聖なる者たちが聖なるエルサレムと一緒にこの地上に下ってくる。後で動画をお見せします。その時天から火が、悪人たちがよみがえってきて、そして天から火が下ってきて彼らを焼き尽くすというのであります。そして彼らを惑わした悪魔は人ユオートの池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいて、彼らはいよいよ限りなく日夜苦しめられる、このいよいよ限りなく日夜苦しめられる、後でこれは説明いたします。そしてこの千年の間、聖徒たちは、キリスト者たちはキリストと共にその調査審判に預かるんです。千年の間、これは恐ろしいことのようでありますが、実に素晴らしい福音である。というとどういうことかというと、端的に人を滅ぼす前に天国になぜあの人が来れなかったか、愛する者がなぜ天国に来れなかったか、悪天使悪魔はどうして滅びるか、千年の間徹底的に公平な裁きをなさる。そしてみんなが、全宇宙の住民も天使たちも悪天使たちも悪人たちもサタン自身も納得してから、そして彼らは滅ぼされるのです。彼らは、死人はその仕業に応じて裁かれる。おのおのその仕業に応じて裁きを受けた。そして人硫黄の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死であるんです。命の文に名前が記されていないものは火の池に投げ込まれる。これが第二の死であるというんです。まとめてみました。イエス・キリストが再臨なさる時まで人は必ず一度は死ぬ。ヘブル書9章の27節、定まってる。一度人は死ぬように定まってる。クリスチャンもけれども、キリストの再臨の時に聖徒たちは天に挙げられる。一瞬にして朽ちない体に変えられた聖徒たちは天に挙げられる。で、千年期が終わってあと、天から火と硫黄が降ってくるんです。ソドムとゴモラに降ってきた火と硫黄が天から降ってくるんです。間違わないでください。人は、悪い人は死んだら、その火と硫黄の池の中で永遠に責められるというのは聖書はどこにも書いていません。天から降ってきたときに、悪魔と悪天使と悪人たちは焼き尽くされて永遠にいなくなるのであります。そして新しい天と新しい地が、ここで皆さんに動画をお見せしたいと思います。聖書に基づいたシナリオであります。 サタンは皆さん決して角があって尻尾があって槍を持っているそういうものではありません。千年の間この地上に閉じ込められているのです。荒廃した地上、千年の間何にもすることがない。千年期が終わるとやがて新エルサレムが黙示録21章下ってくる、天から下ってくる。その時悪人、死んでいた眠っていた悪人たちがよみがえるんです。この時にハレラは天からイエス・キリストが千千万万の御使いたちを率いておいでになる、聖徒たち、聖なる都が下ってくるのを目撃します。新しいエルサレム、その時サタンはよみがえった悪人たちを召集して、その聖なる者たちと新しいエルサレムを包囲して戦いを挑んできます。各時代の戦争に長けた人たちはこの時武器を用意して、そして戦いを挑んできます。これが聖書でいうハルマゲドンであります。神に背を向けた人たち、キリストの福音を受け入れなかった人たち、みんな自分たちが悪いことをしたこと全部パノラマのごとく見せられます。そして隠れてやったこと、彼らは自分が撒いたものを刈り取る結果になるのです。そしてその良心の苦しみはもう耐え難いものです。我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしとイエスが叫んだ、その叫びと同じです。彼らは自分たちが滅びるのを認めて、そしてイエスの前にひれ伏すのであります。その時人陽が天から降ってきて、悪魔と悪天使と悪人たちを焼き尽くすのであります。それぞれの仕業に応じてでした。ある人は短い間、ある人は長い間、その滅びを刈り取らないためにイエス・キリストはご自分が身代わりとなって永遠の刑罰を我々の代わりに受けたのでありました。この地はソドム・ゴモラと同じように永遠に完全に焼き尽くされて灰と化すのであります。しかしそれでは終わりではありません。この焼き尽くされた地球が全く新しくされる、呪いの兆しも一つもありません。そしてエデンの園、いやそれよりも麗しい世界が調和、全ての自然界が調和したその世界が出現するのであります。動物たちは人間の配下に置かれます。お囃子も痛みも叫びも悩みもない、病もない、新しい世界であります。もう戦争もありません。ここに残るのはただ一つ、我々のために傷つけられた御手、御足、脇腹、これは永遠に残るのであります。 子羊はわらべたちと戯れ、獰猛な獅子もわらべたちと戯れるのです。そして新しい御国においては、永遠に尽きない毎日新しい発見がなされると言われています。神の秘蔵物を探求する喜びであります。ここに私たちは新しい天、新しい地を見るのであります。現実の永遠の神に神の国があるということを聖書は書いてあります。都の離島に伊良部島というところがありますが、そこで、柴田先生ら塚上茂先生たちが講演会に行ったときに、1ヶ月の連続講演会を公民館でやりました。そのときにもう終わる頃でした。嘉手納松さんという人が終わる頃になって講演会のことを聞いて、松さん素晴らしいお話があるよと誘われて行った。ところが彼女は太りすぎて、そして、もう神経痛、あることができないのにあえて誘われて公民館に行きました。そこで、賛美歌を聞きました。初めて慈しみ深き、あるいは驚くばかりの恵み、それを聞いたときに彼女の目から滝のように涙が流れてきました。彼女は講演会が終わってから牧師さんに、私の家で聖書研究してくださいと頼みました。そして聖書研究するようになりました。そしてキリストイエスにある救いと、そして永遠の御国があることを彼女は信じました。彼女の夫はもう天皇に伊良部島のその馬を献上したほどの金持ちでありました。今は脳卒中で倒れて、もろもろとしか言えない。彼女自身も神経痛。彼女は二人の息子を戦争で失った。豊がよいしました。お滝を回って、そして何のた、あの、先祖のたたりか、呪いかといって彼女は一生懸命、豊がよいしたのです。しかし、ここで、初めてイエス・キリストの福音を知りました。バプテスマを受けました。あまりの嬉しさに踊りながら海から上がってきました。彼女はその永遠の御国があるということを聞いて、このずっと寝たきりになっている自分の夫、おじい、神様は愛の神様だってよ。神様は私たちのために永遠の御国を備えておいでになるって、私たちのために身代わりとなって刑罰を受けたイエス・キリストを信じる者は一人も滅びないで永遠の御国に行けるんだって、おじい、私と一緒に行きたいと言ったら、おじいはとうなずいたそうです。そしてこのおじいちゃんも信仰告白でクリスチャンになったのでありました。これで第一部は終わりますが、第二部には非常にセンシティブな重要なテーマでお話します。非常に曲解されている聖句、これを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天にいらっしゃいますお父様、神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。そして御子を信じる者は滅びないで永遠の命を受けるようにしてくださったことを心から感謝いたします。どうぞあなたの御言葉を正しく理解し、何者にも迷わされることなく、正しい理解のもとに永遠の希望を持つことができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。心
主